昇進下をお話ししたいと思います。で、昇進下をどうして今からお話をしたいなとこう思うかというところですね。ね、大無量寿経の弥陀の本願が終わってですよ、ね、その後じゃ あ、この続きもいいけれども、なんで昇進下のお話をしたいなとこう思ったかということですね。そこについてですね、318ページ親鸞聖人が昇進下を書かれた理由についてですね教えられているところがありますのでですね、そうそう、昇進下製作所有というところですね。左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですね。右から 1,2,3,4,5,6,7 行目かな、ここをもって知恩法徳のために、知恩っていうのはですね、恩を知るってことですね。恩を知る、そしてその自分が受けてきたご恩に報いるですね。これが知恩法徳で、ご恩に報いるっていうのをなぜ徳に報いると書くかというとですね、誰かのおかげで私、ね、誰かが苦労することによってで私が身についたものが徳なんです、ね、よくあるよね、親がね、私はこんなに苦労したと、あんたを育てるためにどれだけ苦労したと思ってるんだねと。でもその子供にですね徳が身についてなかったとしたら、それは恩がないってことなんですよ。親がどれだけ苦労しようがですね、その苦労によって子供がどれだけ徳を身につけたか、その徳によって今幸せがどれだけやってきているか、それが大事なんですよ。よくね、あの先生には恩がある、恩があるって言うけどね、いや、その先生と会って自分がどれだけ徳が身についたか、ね、身についてないなら恩はないってことですね。
何もいただくもの、
そうそうそうそう、徳っていうのはね、自分がいただいてきたものってことですね。そのいただいてきたものによって自分は今も幸せになりですね、未来も幸せになっていっていると。だからその恩に報いたいっていう気持ちになるんですね。
何いただいてなかったら報いたいっていう気持ちが起きてくる。
何もいただいてなかったら報いたいという気持ちも起きてきませんし、たとえいただいていてもその恩を知らなければ報いたいという気持ちが起きてこないね。親鸞聖人はですね、知恩法徳のためにっていうことですから、この親鸞が受けたご恩を知ってですね、そしてそのご恩に報いるためにってことですね。次に、宗旨の曇鸞大師の書かれた浄土論中のお言葉を開いて説明させていただきますと、ね、それ菩薩の仏に帰するはですね、菩薩の仏に帰するはっていうのは、菩薩が仏様に従うのは、菩薩っていうのは阿弥陀仏に救われた人ですね、仏っていうのは阿弥陀仏だから、ね、全知識が阿弥陀仏の御心に従って生きるのはということですね。それは例えるならば、孔子の父母に帰し、忠臣の勲功に帰して、道場己にあらず、出没必ず家あるがごとしと、 孔子の父母に帰しっていうのはですね、孝行な子供が、両親がですね、悲しむことがないように、常に行動する、うん、両親が常に喜んでくれるように動く、両親の望んでいるように生きていく、それは孝行な子供ってことです。同じように、菩薩というのはですね、仏様の望みの通りに生きていくってことですね。阿弥陀仏なら本願を立てておられますので、本願の通りに生きていく、本願を叶えるために生きている、ね、これが善知識ですよ。で、忠臣の勲功に帰して、忠臣っていうのは忠義な家臣がですね、君主、主人に仕えるように、同情己にあらずですね、立ち居振る舞い、動くも動かない時もということです。動っていうのは動く時、情っていうのは動かない時、ね、どんな時もってね、どんな時も己にあらず、己にあらずっていうのは自分勝手な行動はしない、ね、出没っていうのは生きるも死ぬもってことです。生きるも死ぬも、すべてゆえあるがごとしとね、ゆえあるがごとしっていうのは、仏の御心に従って行動していくと。だから菩薩っていうのは仏の御心に従って生き、仏の御心に従って死んでいく、そしてその人生というのは常に仏の御心を伝えていくね。それが知恩法徳なんだってことですね。恩を知り、ご恩に報いて行くっていうことです、ね、だからやったー、阿弥陀仏に救われたぞっていうことでね、これからは自分勝手に生きていこうと、こういうことはしないわけですよね。阿弥陀仏に救われたから、じゃあ私はこれから自由に生きさせてもらいますではなく、阿弥陀仏の御心のままにこれからは生きていこうと思うわけです。
う
ん、
どういうふう
にするだろうかとかね、うん、
はい、
そうそうそう、ね、で、恩を知りて徳を奉ず、恩を知ることによって初めて徳、そのご恩に対してね、報いていこうっていう気持ちが起きてくると。ね、理、よろしく、まずケースべしっていうのはですね、理っていうのはその道理、内容ですね、私たちはどんなご恩を受けているのかっていうことを知らなければ、ね、阿弥陀仏に対して敬う気持ちですね、念仏の気持ちが起きてこないんです。仏を念ずるっていうね、ね、念仏、念仏っていうのが大事なんですよ。念仏っていうのはね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏っていうことじゃないですよ、ね、念仏っていうのはここに書いてあるように理、ね、よろしく、まずケースべしってこう書いてあるんですよ。だからどんなご恩を受けているかっていうことを知らないとね、仏を念ずるという心も起きてこない、ね、だから五和さんにもですね、どこだったかな、五和さんにもですね、念仏を勧めておられるところがあるんですよですね、256ページ左の上ですね、信心の人に劣らじと義心自力の行者も如来大悲の恩を知り称名念仏励むべしと、ね、ここに如来大悲の恩を知りって書いてあるんですね。 だから恩を知らないと念仏することはできないわけですよ。ね。だからその恩についてね、私たちはどんなご恩を受けているかっていうことをまず知らないとですね、仏阿弥陀仏を念ずるっていうことはこれできない、ね、そして念仏っていうのが私たちが信心をいただいていくことにおいてね、とても大事なことになるわけですよ、ね、念仏を続けていくことによって信心をいただくことができるわけですから、だから念仏をするためにもまず恩を知らなければ念仏をすることはできない。例えば私がね、阿弥陀様っていうふうにね、いくらこう思ったとしても、その阿弥陀様とですね、本当の阿弥陀様が違っていたら念仏ではないわけですよ、ね、鬼を思い浮かべながらね、阿弥陀様とか言ったらね、鬼じゃ念仏どころかね、念鬼になってしまいますからね。
幸せこないで、
ね、仏様とか言いながらね、毎日毎日ね、嫌だな、あれも苦しいな、あれも辛いなって言ったらね、念苦しみばっかりですよね。だから少しでも皆さんに念仏の気持ちを持っていただきたい、ね、ここにも諸願過労からずですね、諸願、阿弥陀仏の本願というのはね、そんな軽くない、軽くないってことは重いってことです。もし如来偉人を加えたまわずは何、まさに何をもってか達せんとする。もし阿弥陀如来が本願力を私たちにかけてくださらなかったとしたならばね、どうして私たちは救われるというのか。だからぜひね、仏法を聞いている皆さんに人力を加えたまわんことを、こう阿弥陀仏のお力がかかっていただきたいということを恋願ってですね、そこで私はこの正信偈を書きたいと思うんですと。しかれば大小の真言に帰し、大祖の下釈を得して仏頓の人音なることを信知して正真念仏偈を作りて曰くと。しかればお釈迦様の誠のお言葉に従い、そして構想型の、ね、解釈を、ね、読んで、ああ阿弥陀仏とはなんとご恩ね、まあ阿弥陀仏のご恩とは深いものなんだろうかと知らされて、それを皆さんにもぜひ知っていただきたい、阿弥陀仏のご恩の深いことをね、知っていただきたい、で念仏の気持ちを起こしていただきたい。だから正真念仏偈って言うんですよ、正真偈のこと。正真ね、正真っていうのはこの親鸞のね、受けた誠の信心によってぜひ皆さんが念仏をしていただくことをですね、念仏の気持ちを起こしていただくことを恋願ってですね、書かせていただいたものが正真念仏偈、これを正真偈と言います。
すごい思いがあるんだね。
だからこの正真偈を私たちが拝読するのはですね、それを通して阿弥陀仏の深きご恩を知るためなんですね。そして阿弥陀仏の深きご恩を知らされ、念仏の気持ちを起こすためにね、正真偈を親鸞上人は書かれたんです。
何も分からないで、
何も分からないでね、奇妙無量十二如来って言ってもダメなんですよ、ね、如来大悲の恩を知って
初めて
念仏ができるわけです。
あの中に説かれてるあの中身が仏なんですね。
そうそうそうそう、 だから今回昇進芸を選んだわけです。でこれでぜひねこの昇進芸を解説することによって、聞かれる皆さんがぜひ信を得ていただきたい。信を得るためには念仏が必要だから、ぜひ念仏の気持ちを起こしていただきたい。ね、ああ仏様阿弥陀様とはこういう方なのかということを知っていただきたい。そう思いまして、今日からですね昇進芸。いいでしょ？ね、
あもう分かんないダメだえかそれこそから念仏か
何も知らなかったら全然意味ないんですよ。オンをリよろしくまずケースべしって書いてありますから ね、リを知って初めてケースる心敬う心が出てくるわけですね、リを知らなければね教えを知らなければ敬う気持ちは起きてきません。だから生阿弥陀仏生阿弥陀仏それから念仏を唱えていてもリよろしくまずケースべしですから、道理を知らないのにね敬う心も起きてこない。それは空念仏なんです。だから内容を知ってね阿弥陀様の本当にこう素晴らしいお力を知ってああ素晴らしいことだと思って唱える念仏が本当の念仏なんですね。その時に南無阿弥陀仏と言っていただきたいわけですよね。はい、そこで、昇進芸ですね順番にお話をさせていただきたいと思います。まずは奇妙無量十妙来ですね。ここから昇進芸はですねページがすいません206です。まずですね阿弥陀仏という仏様とはどんな仏様かとですね、その仏様の特徴をここでは奇妙無量十妙来南無不可思議光とこういうふうに言われています。あいや阿弥陀仏です。阿弥陀仏の特徴、阿弥陀仏という仏は、どんな仏様なのかということを、ここで教えられているんですね。そこでまず阿弥陀経を見ていただきたいと思いますけど、175ページ左から 1,2,3,4 行目ですね。シャリホツ何時が心においていかん。かの仏を何が言えぞ阿弥陀と合する。シャリホツよ、ね、あなたはなぜあの仏様をですね、阿弥陀と言われるのかわかるか、ね、阿弥陀。これはですね、当て字です。インドの言葉をですね、あの漢字に当てただけです。だから、アーミーダーって言うんですよ。アーミーダーってね。インドの言葉で。意味はですね、あっていうのがですね、ないって意味なんですよ。無。ね、 だから身だっていうのはですね、これは測る量ですね。そう、測ることができない。阿弥陀っていうのは無量ってことですね。無量の仏様ね、これが阿弥陀というこういう意味です。あっていうのはね、無ってこと。あのくたら三脈三菩提のあも無ってことですね。だから阿弥陀っていうのは無量の仏様。じゃあ何が無量なのかっていうと、無量の命を持たれた仏様、これが一つの意味、無量寿ね。もう一つは無量の不可思議光ですからね、無量の光を持たれた仏様、これを無量光。インドの言葉ではですね、無量の命を持たれたっていうのを阿弥陀ユスっていうんですよ。ユスっていうのが寿命ってことですね。で、無量光、無量の光を持たれたっていうのを阿弥陀バハっていうんです。ね、だから阿弥陀仏っていうのは無量の命と無量の光を持たれた仏様っていうことです。ね、でそのことをこの阿弥陀経の中で説明されているわけです。ね、シャリホツ、かの仏の光明は無量にして、光明は無量にして、十方の国を照らすに生下するところなし、この家に合して阿弥陀となす。だから阿弥陀仏というのは無量の光明を持っておられる仏様ですよ。だから阿弥陀仏というんだと。もう一つはですね、また、シャリホツ、かの仏の寿命、ね、阿弥陀仏の寿命も、またその人民も、阿弥陀仏に救われた人たちの命も無量無変阿僧祇光なり、ね、命も無量だと。かるがゆえに阿弥陀と名付くと。だから阿弥陀仏というのは無量の命を持たれた仏様でありですね、無量の光明を持たれた仏様なんだと。その正真の一番最初でですね、親鸞聖人は私は阿弥陀仏に救われたっていうことを言われているんですけど、その阿弥陀仏というのは無量の命と無量の光を持たれた仏様だから、だから2行に分けてですね、私は無量寿の命を持たれた阿弥陀仏に救われたんだと、ね、無量の光明を持たれた阿弥陀仏に救われたんだと、こういうふうに言われているわけですね。だからこれは阿弥陀仏の特徴を言われているわけです。
一番最初に来てるのね。
一番最初に、うん、そしてお得っていうのはですね、それによって、知らされる真実があるわけです。だから無量寿のお得に触れた親鸞はね、無量寿の命をいただいていくわけですから、全ては永遠の命から見たこの世界が見えるようになってくるんです。
現世そうなのね。
そうそうそうそう。
すごいね。しかし
ね、永遠の命から見たこの世界。
対照的に。
そうそうそう。例えば私たちは いわゆる人間の寿命は100年ですから、100年の命から見た世界を見てしまうんです。私たちは普通はね。そうすると100年の命しか知らない私たちは、100年といってもまだまだ先のように感じるわけです。
長生きのような感じ。
ね、100年って言ったらまだまだ
生きれないしね。まれなのかな。
でも無量寿と比較したら100年なんて、ちょっと今度1ミリか。
そうですよ。
瞬きするぐらい。
そう、無量寿の命から比べた100年、見えたらどうなりますか。例えばね、セミがね、こうミミミミミミミミミとかって泣いてると、そうするとね、ああ今泣いてるけどね、あとしばらくしたらね、死んじゃうんだなっていうふうに見えるでしょ。今こう泣いてるけど死んだ先が見えるじゃないですか、ね、死んでしまったその1週間でもうね、あとわずかで死んでっちゃうんだなと、ね、まだ生きてるんだけど死んじゃうんだなっていうことが見える。それは人間にとって1週間なんていうのはあっという間だからですよ、ね、だけど永遠の命から見た仏様から100年を見たら
あっという間
ですね。
そうしたらさ、うん、あっという間70年って言ったってペインでしょ。
そうそうそう
苦労して生きてきたつもりしてるけど
ね。ねえ、仏様のね、ように見えたらですよ、気が長くなりますよ。100年あと100年待ってください。あーすぐだね。ね、
すぐだ。やっぱり私たちはもう生まれてから死ぬまでしか知らないからね、もうこの生きてる間に何とかしなきゃとかね。
そうそうそうそうそうそう、
肉体にとらわれてる
の
ね。
仏様のね、視点から見たら永遠の命ですからね、永遠の命から見てね、100年、ん？短い短いねえ。そうするとね、自分がね、その10年間頑張ってきた、20年間頑張ってきた、30年間頑張ってきた、長いように感じるでしょ。
そう、
ね、でも仏様の視点からね見たらね、10年あ一瞬頑張ったんですねと。
一瞬頑張
った一瞬ですよね。そうするとね、俺はこんなに頑張ってきたぞっていう気持ちがだんだんなくなってくる。
違うか、子供で5、6歳で死ぬ子はしてどうなるの。
5、6歳で死んでも別にいいじゃないですか。また生まれてくるんですもん。
あ、そうか。
肉体の命にとらわれないですから。
循環が早いの、はい、
だから、私たちだったらね、自分の今までの人生が無駄だったのかなんていうふうに思うとね、なんかがっくりしたりする気持ちになりますけど、仏様の視点に立ってみてください、ね、どれだけ無駄になりました。30年 ?40 年ね、永遠の命から比べたらどうですか。40年
何をやってんだかと思うね。
そうなのか、
ね、一瞬ですよ、まあ、一瞬ちょっと無駄になっただけ。
一瞬
まだまだね、私たちの永遠の命から比べればね、ね、先は長いんですから。
一瞬ちょっとの間に走り回ってバカみたいだね。
忙しい
忙しいってね。例えばお金を手に入れたと、ね、財産を手に入れた、どうですか。あと一瞬したら置いていかないといけないんですよ。
本当だね。
ね、明日よりも早いような気持ちでね。
そうなったらやっぱり億万長者は施した方がいいね。
そうでしょ、ほんなね、もうどれだけお金を持っても全部置いていかなくちゃいけない。しかもね、もう永遠の命から見たね、そのこの人生が見えてしまうからね、1億円持ってもね、もう明日には置いていかなくちゃいけない。
そう、
どうですか、嬉しいですかね。え、何億円もらってもね、嬉しくないですよ。
自分のものでなくなるんだ。
そう、明日には。
話さんはね、
話さないのはだって ね、まだまだ生きておれると思ってるからですよ。
僕も聞いてないしね。
でもさ、 1億持ってたって100歳まで生きたって使うことできないしね、もうヨタヨタで。
いや、その人にとってはね、100年ってのはね、はるか先なんです。10年後なんていうのはね、永遠にやってこないんです。だけど、仏教を聞いていくと、だんだんね、その人生の儚さが知らされてくるんですね。どうですか、仏教を聞く前と比べてね、1年間があっという間だなって感じることってありません？早いなぁ。
早い
なぁ。
早いと思ってね。なんでこんな早いんですか。
そうするとなお早いんです
よ。あっという間に1年が終わってくでしょ。
だってもう9月になるんだ。
そうですよ。ねえ、そうそう、10年といってもそう遠くないですよね。
あっという間よ、10年。
あっという間ですよね。20年といってもそんな遠くないですよ。ねえ。まあ、一生って言ってもそんなね、長いもんじゃないですよね。そう考えると、お金を握っていてもね、財産を握っていても、土地に執着していてもね、意味がないなぁと。ね、あとちょっとしたらね、人のものになるんですよ。ね、お金持ちになって土地を買って、わあこれは俺の土地だとかってね言ってるのとね、子供がね砂場でねこうやって、ここ僕の陣地って言ってるのとね一緒ですよ。その時だけ自分の土地なんですから。ね、電車に乗ってね、こうやって座ってね、あこれ私の席と言ってるのと一緒、ね、しばらくしたらそれは人のものになっていく。自分の土地も自分のお金も全部ね、人のものになっていくんです。お金だけは私を裏切らないとかってね、何言うんだ、お金こそ私を裏切っていくものじゃないですか。
そういうよ、
ね、それはね、あなたはね死なないと思ってるからですよ。だけどね、仏様の眼からそんな姿を見たらね、何を言ってんの、ちょっとの間しか握っておれないんだよ、ね、永遠の命から見たらね、もう全てのものが変わります。例えばここにね、ホワイトボードがある、でも仏様にはね、うん、ないように見える。
お、なんで、
だって永遠の命でしょ。1万年後は、10万年後は、100万年後はないでしょ、そんな。この家があるかどうか、
まあ、それはないかもしれない ね、
この大地だってね、間違いないと思ってる大地だってね、永遠の命から見たらどうですか。1億年後は、1兆年後は、地球そのものがなくなるでしょ。
爆発しちゃうかもしれないね。それより先に死んじゃうもんね。
だから仏様の眼から見たら、この世界っていうのはですね、あるようでないんです。だって永遠の命から見た世界だから。例えば私たちだってね、セミが今鳴いているけど1週間後にはいなくなっちゃうんだと思ったら、そこはセミはいるんだけどいないなって感じがしますよね。ずっとセミが鳴いてるのはセミはずっと生きてるのかなって思うかもしれないけどね、夏の間1
週間しかないの。
そう、1週間しか生きられないんですよ。
知らなかった私。
ね、1週間しか生きられないそのセミさん、1週間って言っても成虫になってから1週間ですからね。だけどその成虫になるためにずっとしね、地下で耐えて耐えてね、5年間も6年間も耐えてね、
であんだけになって何、
そうで成虫になったらわずか1週間で死んじゃう。ねえ、かわいそうなもんですよ。そうそうそうそう、
だから出てきて1週間、
そう、あっという間ですよね。あっという間に死んでいく、ね、でも人間もそんなもんですよ。この地球上にね、ねえ、ジョージョワって出てきてね、あっという間にいなくなっていく。
いやー、長生きだねって言ってもちょっとの間なんだね。
そうですよ、ちょっとの間。そうすると仏様の眼から見たらね、この世界の全てのものっていうのはあるようでない。だから私たちはですね、お金を信じている。でもそのお金、ね、何かを信じるときにはですね、 もうこれは変わらないと思って信じてるんですよ。お金を信じているっていうことはですね、このお金は絶対に裏切らないと思って信じてるんです。いや、いつか必ず裏切ってくるよと、置いてかなくちゃいけないよと思ったら、お金を信じることはできません。ね、これを仏教ではですね、実を信任するっていうんですよ。ちょっと難しい。任が違うか。まあいいや、これの方が分かりやすい。信任する。実を信じ、つまりその信じるっていう仏教の定義です。仏教の定義にね、信じるっていうのは地上位で信じるんですよ。で、地に関しては実を信任するっていうふうに言われまして、実っていうのは実際に間違いなくあるもの、変わらないもの、それを私たちは信じているってことです。私たちは結局煩悩によって迷っている。知恵がないために先が見えないから、お金っていうものは永遠に裏切らないと思って信じてるんです。だけど仏様の眼から見ると永遠の命から世界を見るのでですね、永遠の命から見たらお金っていうのもあとちょっとで置いていかなくちゃいけなくなる。
そうだよね、ちょっとだね。
そう、
本当にえらい長い。
だから仏様はお金の力を信じることはできないんです。でも私たちは結局まだまだ生きられると思っている。まだまだ生きられるっていうのは永遠に生きておれると思っているわけです。ね、明日死なないと思ってるでしょ皆さん。明日になったらどうですか？
毎日思ってる。
その次の日死なないと思ってるでしょ、ね、またその次の日どうですか？明日は死なないだろうって思ってるでしょ。だから明日死なないと思ってることをね、ということは永遠に死なないと思っている心なんです。
それは甘い。
永遠に死なないと思ってるからお金を信じられるんですよ。絶対に死なないと思ってるから。だからお金を握っておれる。財産を握っている。もう間違いないと思っているものしか信じられないんです。
明日死ぬかもしれないんだけどね。
そう、明日死ぬかもしれないと本当に思ったら、お金どれだけ握ってても仕方ないですよね。
知れなかっただけで、
はい、
これ実を信任するは仏様の
実っていうのは、私たちはですね、何かを信じると言った時にもう間違いないと思うものしか信じられないってことです。
これは私たちが思うこと。
いや、これは真実です。
真実、ああ真実。
私たちが何かを信じると言った時にはもう間違いないというものを信じるわけです。もう間違いないというものが仏様の視点に立って間違いないと思うのか、人間の視点に立って間違いないと思っているのか、その違いなんです。仏様は永遠の命に立ってこれは本当にあるのかないのかというふうに信じるので、全ては無常のものだっていうふうに分かるわけです。
真理の目から見るのと迷いの目から見るのではまるっきり違ってくるわけね。
はい、全ては無常のものだっていうところに立ってね、その何かを信じるとこうなったらですね、それは何を信じるかって言ったら、必ず私は死んでいくっていうことを信じると、全てのものは無常であるということを信じるとか、そういう信じ方になるわけです。だから私たちと同じような信じ方は仏様にはできない。 それは私たちはいわゆる知恵がないために、先が見えないために、目の前のことだけでね信じてしまうわけ。もう間違いないと思って。だけど仏様は知恵がある、ね、そして命が無料であるからね。だから先の先まで見えるわけです。そうすると先の先まで見える、永遠の命から立って、一体何が誠でね、何がいわゆる苔というかね、表面的なものであるかっていうことが分かるわけです。
仏様はね、
はい、そう。だからその仏様が信じているものっていうのは、本当の意味でもう間違いのないものを信じているわけです。でも私たちが信じているものは、結局知恵がないために、目の前のことでね、目の前とりあえず裏切らないものを信じてしまうんです。
これは大丈夫ってね。
そうそうそう、例えばお金を信じる、ね、お金を信じている人っていうのは、お金の価値は時代によって変わらないと信じているのと一緒なんですよ。
時代によって価値観変わってくるよね。お金の価値、
価値ですよ、お金の価値。例えば今1万円だと思っているものが 10年後も1万円なんだと。
うん、今経済危機だからなおさら変わるかもしれない。
あ、10万円だ。10年後もね、1万円だと信じているわけ。これがいわゆるお金を信じている人の信じ方なんです。お金の価値っていうのが今も未来も変わらない。だからお金を信じておれるわけです。
でも変わるっしょ。
変わりますよ、当然じゃないですか。いろいろ変わっていく。例えばね、日本が経済的に破綻したら、お金の価値はほとんどゼロになります。
どうする？
どうするんですか？
本当に破綻させて。
生きてないわ。
ね、今こう借金がどんどん膨らんでるじゃないですか。ね。その借金が膨らみすぎてですよ、その本当に返せなくなった、まあもう今も返せないんですけど、どうやっても返せないと、こうなったらね、もういわゆる日本円という信用がなくなるわけです。
赤ちゃんでもうみんな含めて700万800万、うん、
一人で借金、
そう確かそうだったと思った
。だって増えるね、
1秒に利息が100万って言わなかった
か、うん、恐ろしいですよね。
どうしてそんなに増やすの、
どうしてそんなに増やすの。それはだってみんなね、税金を払いたくないけどね、いろんなものは欲しいじゃないですか。だけどどっかでお金の価値が、ね、ゼロになる時が来てしまうわけです、今のままだとね。だから、まあ、税金を増やさないといけない、増税だっていう話もあってね、経済的に安定させないといけないと。まあ日本はね、外国のお金も危ないんですよ今。外国もドルもじゃんじゃん吸ってるしね、ユーロもじゃんじゃん吸っててね、日本円だけあまり吸ってないから、みんな日本円を買ってるわけですよ、円高で、ね、いわゆるその 円がどんどん高くなってるのはね、ドルをどんどん吸ってるからですよ。
増やして
る
の。
ああ、そうそう、ドルが増えてるから。
で、日本もそうやったら、
そしたらお金持ちの人たちが、お金持ちってお金の価値を信じてる人たちですから、はい、だから言ったじゃないですか、今1万円だったものが10年後も1万円だったら、1万円以上だったらいいですよと信じてる人ですよと、うん、日本でお金をだんだん吸ったらどうなるんですかと。それは 1万円が10年後にね、5000円の価値しかなくなるってことですよ。3000円の価値しかないってことになりますよ。2000円の価値しかないってことになります。
分か 金持ちはそれなりにあるわね。
だから金持ちにとってはね、いや貧乏にとってはね、お金をじゃんじゃん吸ってくれた方が嬉しいわけ。
少しは私の方にも回ってく
る。そうそう、回ってくるから経済がねどんどん回転していいけど、お金持ちにとってはお金の価値が下がっていくっていうのはね、目減りしていくっていうのはやっぱ耐え難い苦痛なんです。だから1万円が10年後も1万円であってほしいと思うわけ。
2万円だけでそれこそ
10年後どうでしょう。
1年で損益が1000億だか3000億だかって言った
と思う。そうそうそう、 1円ね、円高になるだけですごい損益が起きますね。
いやいや、
そうする
に経常利益がそんなで2、3000億、今年はそれもトヨタ1社だけでだよ。だから全日本全国の全体の企業の損益って言ったらすごい。
まあすごいことになりますね。でお金の価値を信じてる人たちっていうのは、こうお金をですね、いつまでもこう変わらないものだと思って信じている。もしね、お金の価値がいわゆるどんどん変わってしまうという真実を知ってしまったら、お金を信じることはできなくなります。だって今1万円だけど、10年後には5000円になっちゃう、3000円になっちゃう、2000円になっちゃう、価値がねどんどんどんどん下がっていっちゃうっていうふうに思ったら信じられないよね。今お金を使った方がいいぞって思う。で仏教から言うと何を信じるんですかと。お金を信じるんではなくて、
お金を信じるんではなくて、
仏教はお金を信じるんじゃなくて、仏教では一つのこう普遍的な価値観を持ってるわけです。
何信じたらいいの？
仏教ではですね、お金を信じるのではなくて功徳を信じます。これはどう違うんですかっていうと、お金っていうのは時代によって、環境によって変わっていきますね。それに対して功徳っていうのは変わらないんですね。だからお金の価値が下がったとしても功徳は変わらないので、功徳をお金に戻した時にね、その功徳の価値に相当するお金が手に入る。だから仏教を信じるってことは功徳を信じるってことで、なるべくお金を持たずにお金を功徳に変えていった方がいいってことを、まあ、実を信じるってことなんですね。はい、だから功徳は変わらない。もう変わらないっていうのはその永遠に変わらないわけじゃなくて、努力によってね、変わらないようにしていくことができるってことです。でもお金は変わるんです。私たちは目に見えるお金を信じてしまうけど、仏様はお金という当てにならないものを信じません。お金よりも功徳の方がよっぽど信じられるんです。なぜなら功徳の価値は変わらないからです。
素晴らしいな、功徳はやっぱり。そうだね。信じる心って変わらない。
そう。だからこれは時代によってね、時間が経つことによって減ってしまうことも目減りすることもない。これは功徳です。だからなるべく、お金を使って功徳に変えていくわけですよ、お金を。
いっぱいある人はね
いっぱいあってもですね、結局いっぱい使ったからといって功徳がいっぱい増えるわけじゃないんですよ。
どういうところに使うか。ある人は それぞれ施した方がいいんじゃない。
だから施した相手と良好な人間関係をこれからも保っていかないと功徳が消えてしまう。
あ、そう
ね。心臓の心、常によく、ね、包材を焼くって言われて、包材って功徳のことですから、怒りの心を起こすとその人の関係をズバッと切ってしまうので、うん、今までの功徳を全部焼いてしまうんです。
はあ、ダメになっちゃうの。
はい、この功徳を貯めるときに邪魔するものが、はい、貪欲と真理で、ね、これは頓内の心、常によく全身を汚し、全身を汚しっていうのは功徳を貯めていこうっていう気持ちを汚してしまう、なくしてしまう。欲の心は功徳を積んでいこうっていう気持ちを消していくしまうし、心臓の心、常によく、これね、頓内の心、常によく全身を汚し、全身っていうのは功徳を積んでいこうという心ですね。仏様は実を信じていますから、実っていうのは時代によって変わらないもの、ね、永遠の命から見て変わらないものを信じる。何を信じるかって言ったら、お金は時代によって変わっていくわけですよ。私たちはその変わらないと信じてね、いろんなお金を握ってますよ。だけどお金ほど当てにならないものはない。特に今の社会、借金がこんなに増えている中ですね、お金を信じるっていうのはね、本当に大丈夫なんですかと。日本が経済的に破綻したら終わりですよと。お金信じても、はい、
本当だよね、危ないもんだね。
はい、じゃあ仏様から見て本当に信じられるものは何ですかと。やっぱり金ですかとかね金じゃなくて功徳です。功徳は死んで持っていくこともできるし、ね、で功徳を積んでいくと自分を幸せに変えていける。それで功徳の価値というのは、それは変わらないわけですね、時代の変化によって。はい、ところがそう、貪欲が起きるとその功徳を積むということがどっか行っちゃってですね、やっぱりお金が大事だと。結局欲っていうのはね、目を曇らせて目の前のことにとらわれるようになっていくわけですね。だからお金っていうのはもう目の前の間違いないお金だからね、その遠くを見ればね、永遠の命から見ればお金っていうのは当てにならないなってことはわかるけど、目が曇ると目の前のことしか見えなくなるので、目の前の勝った負けた、儲かった損した、ね、自分の、ね、思いが通った通らなかった、そんなことが問題になってしまう。本当の意味で普遍的な価値である功徳を貯めていこうという気持ちがなくなる。そしてちょっと思い通りにならないことがあると腹を立てて包材を焼くわけです。いや、包材を焼くっていうのは今まで出来上がった人間関係や自分の徳みたいなものね、信用みたいなもの、信頼っていうものをね、全部焼いてしまう、そうね、いくら頑張ってもね、いや、怒るたびに包材が焼かれて、その、なんていうんですかね、努力が無駄になってるわけですよ。はい、例えば自分が人を信じるね、立場に立ってみたらですよ、相手がプリプリプリプリね、怒る人だったらね、ああもうしてあげたくないなってなるでしょ。5年間10年間こうお付き合いしていてもさ、その人が突然ねもうウェーって怒ったらさ、
なんじゃこりゃ
もうこの人とはちょっとお付き合いするのやめようかしらってこうなりますよね。そうやってこう今まで貯めた功徳を全部焼いてしまう、はい、だから煩悩っていうのは恐ろしいんですね。 仏様から見たら一番価値のあるね功徳を、ね、
焼いてしま
って
簡単に
簡単に
いやだね
本当に簡単に
はい
ねえ、
まあ、仏教から言えばですよお金を信じるんじゃなく功徳を信じていただきたいわけです。だからお金があったらね少しでも功徳に変えていく、それが正しいお金の使い方になります。で功徳に変えたらね大事に守ってくださいよ、怒りを起こしてこう焼いてしまうとかねしないように
そうね、何もならないね、
何にもならないですよね、そう使ったからにはちゃんと守ってください、怒らないようにね、
難しい、
はい、
うん、
ね、それが本当の貯金になるわけです、功徳、この世で一番信じられるものですね。
信じられるけど保つことは難しいね、
保つことは難しい、まあ、でも阿弥陀仏のように永遠の命を持たれた仏様ならば、うん、ね、あこれしかないな価値のあるものはとお金はいつなくなるかわからんしなと、ね、こういうふうにわかるということですね。このようなことがだんだんと知らされてくることが奇妙無量十如来ということなんですけど、まだまだですね、話したいことがいろいろありますので、はい、少し休憩したいと思います。